古代の福岡を歩くシーズン9。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン9。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像、草と共に生きるオーレックの提供でお送りいたします。今週は先週の続きです。神宮皇后伝書を歩くの著者、綾杉瑠奈さんに神宮皇后ゆかりの神社を紹介していただきます。まず北九州市八幡西区の一宮神社からです。
ここのご祭神はどうなってますか？
はい、ここは神武天皇と、はい、雨の押しほみみの御事などと、なってます。
はい、
でなんで神武天皇がここに祀られているかというと、
そうですね、
神武天皇がここにしばらく1年ぐらい滞在されたんですね。でその日本書紀とか載ってる岡田の宮というのが実はここだったわけです。
あ、そうですか。
はい、名前は後で一宮に変わってます。それで神武天皇がお祭りされた場所が残ってるんですけど、その神様がですね、その雨の押しほみみという神様に祈られたっていうわけなんですよ。まあ、神武天皇にとっては祖先の方にあたるんですけど、雨の押しほみみって言ったら彦さんの神様じゃないですか。
あ、なるほど。はい、
はい、それで彦さんにかけてその雨の押しほみみの御事がずっと祀ってあるという話なんですね。でここではあの特にそのそういう彦さんの神様をお祭りされたと伝わってます。それでその話現場があるということで、神宮皇后がここに来られてやっぱり祈られたんですね。
そうですか。
でここずっと守り続けていたのが熊輪に一族なんです。
出てきましたね、熊輪さん。
はい、もうそうですね、熊輪さんたちはそのここ東海湾の領土と、中心に領土としていて、
はい、
そして、造船をする人たちなんですね。
はい、
だから北九州は結構大工道具が出土するんですよね。
そうですか。
はい、それで神宮皇后のはここにその船を作るために、それからそのお祈りするためにって何度も来られましたよっていうふうに教えていただきました。それでその神武天皇がどんなとこでお祈りされていたかというと、
はい、
それがその神社の山がありますけど、その中腹に王子神社というのがあるんですね。
はい、
そこにすごいものがあったんですよ。
ほう。
で王子というのは結局神武天皇がまだ天皇に即位する前の王子だったということで、
そういうことですか。
それで王子宮っていう名前がついてるんですけど、まあ言われびこという、名前だったんですけど、その祭祀所というのがその岩でですね、
はい、
丸と四角を描くものだったんですね。
はい、
で結局神様をその下ろすために宗像大社だったら木にこう、より下ろすの、よりしろと言います。それから大きな岩に下ろすですね。
はい、
ここはそういうふうにその手のひらで持てるぐらい の石をこう 1.5 メーターぐらいの円を作ります。でその奥の方には同じ寸法で今度は正方形を作ってあるんですね。でこれはもうこんな遺跡がその復元品ではあるけれど今でも残ってるっていうのはものすごいことだなと思うんですよ。そしてその円と四角には意味がありまして、
はい、
円は天の神様を祀るんですね。
お
それから四角は地の神様
はい、
でこれを天神地義という言い方をしますけれど、
天神地義
って
言いますね、
はい、それを具体的にその形に表した場所ということで、
なるほど、
うん、でここに誰でも散歩お参りができるという、はい、もう、
ああそうか、
九州ならではです。
普通は、ね、普通入れなく
禁足地ですよ、普通
は神聖なところはという感じですよね、うん、
はい、
だ
からなんか素晴らしい史跡ですので、まあ、一宮神社に行かれたらこの王子宮でですね、
はい、
もう2000年以上も前の史跡をご覧になっていただきたいなと思います。
あ、そうですか、
はい、
それはなんか貴重なものが見れそうですね。
そうです、はい
はい、北九州市八幡西区の一宮神社でした。次は北九州市八幡東区の勝山勝田神社です。ここの御祭神は、
はい、まず大山積の神、山の神様ですね。
あと
竹三日土の神、これは、はい、イザナギの御事の剣から生まれたという神様なんですけ ど、
はい、
出雲の国譲りをですね、戦わずに、まあ、力比べはしますけど、
そうか、その時出てくるんですね、
武器を使わずに、その、成立成功させたということで、
はい、
まあ、いわゆる外交力がある神様、
はい、
剣の神様という感じですね、
はいはい、
それと仏主というのはこれは剣を振った時にフッと音がします、
はい、
でその音がを神格した神というふうに言われています。ですから この武神を祀っていた人たちがいたということですよね、戦う武人たちがいた国が、はい、この勝山勝田神社にいたということです。でそれがどんな方かっていうのが、この相殿に大倉主神社というのがありまして、
はい、
そこに祀られているのが大倉彦の神と大倉、はい、姫の神ということで、はい、夫婦で祀られています、
はい、
でこの大倉彦が治めていたのがこのエリアだったんです。
あ、なるほど、
はい、それで地名が大倉となって、
はい、
だからそのすぐ下に大倉小学校がある、
はい、
川の名前が大倉川というふうに言われている、はい、それでここでその船は熊輪一族が作りますけれど、はい、じゃあ戦う人は誰かっていうと、それがその大倉彦の一族だったわけなんです。
あ、そうですか、
はい、
どういう人物かなと思ってですね、
うん、
よくわからなかったんですね、この絵が。
で、あとずっと後の世もですね、いろんな戦いの時に大倉氏が出てくるんですよ。
あ、そうですか、
はい、ですからいつもこう剣がを使うのがうまい、そういう武人たちの集団ですね、はい、でここにですね、
はい、
その旗造部にちょうどいいサイズの竹が生えてたんですね、
はい、
それでそれをここ刈り取って、
はい、
そして旗竿にしたというお話が あります、
はい、
それでこの旗が始まったの もうこの時代というふうに言われてるんですね。
あ、そうですか。
で旗竿を取ったのはこの勝山勝田神社ですけれど、旗を折ったのは折旗神社
という宗
像
ですね。
そうですね、
まあ、
そういうふうにですね、話がこう広い範囲でですね、
はい、
準備されてますね。
あ、
うん、それでここは八幡っていう地名じゃないですか、で八幡というも八幡を八幡と読むわけですけど、その八幡になったのがここに八幡神社がたくさんあるからだったんだよって教えていただいたんですよ。
あ、うん、なるほど。
じゃあ八本の旗って何ですかということですけど、これがまた神宮皇后にちなむもので、で神宮皇后が出産される時にですね、
うん、
産屋をその8人の兵士が守ったわけなんですよ、
はい、
でそれが8人がそれぞれ白い旗を持っていた、つまり8本のその白い旗でお守りしていたというわけです。でそれがその8本の旗に守られて生まれたのが応神天皇ということから、応神天皇のことを八幡神というふうに いうようになってるわけですね。
北九州市八幡東区の勝山勝田神社でした。こういった具合に神宮皇后の伝承はあちこちに残っています。そしてその伝承も3期ぐらいに分けられるそうです。
特にあの北九州の場合はですね、はい、あのいろんな話がごちゃごちゃになっていて、なんか整合性がないんですけれど、
はい、
まあ、3つの時代にこう整理できるんですね。で最初が今お話ししているその豊浦の宮にいらっしゃって、はい、そして各地の豪族のところにお参りに来られて、
はい、
そして船の交渉をしたり木をあの伐採する木を見に行ったりという、
はい、
そういうことをされてる時期ですね、
はいはいはい、
でもちろん中愛天皇はお元気なわけです、
はい、
でその後今度は豊浦の宮から福岡市の香椎宮まで移りますね、
はいはい、
その時にその船が東海湾で引っかかってしまうわけです、でそれが日本書紀に載ってるんですね、
はい、
ですからこの時も中愛天皇がいらっしゃったと、
うん、
そして、第3期目はもう天皇が亡くなってしまって、うん、お一人になられたと、
はい、
でその代わりにその赤ちゃんが生まれているわけですね、はいはい、でまだ1歳に満たないわけなんですけれど、うん、赤ちゃんにお乳を飲ませたりあるいはその医師に立ち上がらされたりとか、
はい、
そういうお話が第3期なんですね、
はいはい、
でそれで見ていくと、まあ、神宮皇后 の姿がですね、まあ、生き生きとですね、はい、まあ、見ることができるんじゃないかなと思います、
は
い、
なるほど、次は宗像市の折幡神社です。ここのご祭神は、
はい、ここはあの竹の内宿根が主祭神として祀られています、はい、それから鹿狼、これが安住族の神様、
はい、
海の神様ですね、
はい、
あと住吉狼、住吉族の神様、
はい、
から柏狼、
はい、
こちらは神宮皇后のことです、
はい
はい、そして生きの招っ子の海、
あで、はい、
竹の内宿根の甥っ子と言われるからですね、
はいはい、
で竹の内の宿根の身代わりになって、
はい、
亡くなったという方が一緒に祀られています。
はい、
はい、
で、まあ、ここのご優勝というとどうなりますか。
そうですね、折幡っていう名前はひっくり返すと旗を折るということですね、
はい、
でこちらで神宮皇后とその竹の内宿根が来られて、そして、軍旗ですね、旗を折らされたというところです、だから昔は旗の裏、大旗小旗って言っていたんですけど、それがなまって初の裏と、今、初の裏とか漁港とか言いますね、
は
い、
それ
になっています。
ああそうですか。そして、この本殿の右手靴塚というのがあるそうですけども、
そうですね、
これはどういうの、
はい、これがあの一番大事なところなんですね、本殿右ちょっと下がったところにですね、中腹にありますけれど、
はい、
この靴というのはその竹の内宿根が靴を残して亡くなったという話があるんですね。で全身昇天されたからその亡骸はないと、ただ靴だけの残っていると、でそういう伝説がありまして、
はい、
しかもどこでそれがなくなったかっていうのはいくつか候補があって、場所が分かってなかったんですね。だからなんとこの折幡神社がここでなくなったんだっていう話を伝えてるんですね。ですからこの靴塚がすごく大事なところというわけです、
はいはい、
で竹之内宿根もこの岬をすごく気に入って、で自分は死んだ後もここを守ると、で日本を守るためにここに御霊を鎮めるので、ここでお祭りしてくれって言い残されたっていうような話なんです。あの森の中に囲まれてますけど、ちょっと小道を取るともう綺麗に海が見えるようなところなんですね、
はい、
昔はここからこうに見張り小屋が建って、で、まあ、いろんな船が来るのを見張ってたんだろうなっていうような地形になってます、
はい、それとこの竹の内宿根と息の真似この話ですけども、
はい、
これはどういうふうに、
は
はい、
それがですね、その神宮皇后も亡くなって応神天皇の時代になったんですけれど、はい、その竹之内宿根には弟がいたんですけれど、その弟がですね、嘘をつくわけなんです、それでその応神天皇にあの竹之内宿根が自分が国王になろうとしていると、それであのこれを何とかしないといけませんって嘘ついたんですね。それであの応神天皇はその話を真に受けまして、なら竹之内宿根を討伐せよと命令を出されたわけなんです、でそれでその逮捕するためにその兵士が派遣されたわけなんですけど、ちょうど壱岐島に行ってたんですね。それで、そこにその行った時にその甥っ子あるいは子供という話もあるんですけれど、まあそっくりだったそうなんですよ。それで壱岐の真猫が竹之内宿根をその打たせるわけにはいかないと言って、自分が身代わりになろうと決心して、で、その私が竹之内宿根だって言ったんですね。でみんな顔知らないからじゃあって言って逮捕して行って、で都に連れて行ったというわけです。それでその都に連れて行くのにですね、なぜかですね、佐賀県通っていくんですね。で唐津からですねずっと、武雄市を通って、そして木島郡まで出てきまして、でその木島郡 そこにも竹之内宿根の屋敷があったんですけどね、その近くでそのバレてしまったんですね、偽物だって、まあまあ、本人から言ったのかもしれないけど、それで、実は自分は竹之内宿根ではないと言ってその自害をしたと、そういう場所がその木島郡に伝わっています。それでですね、その昔ってその亡骸を運ぶのに、まあ、船に乗せたりいろいろありますけど、この真猫の場合は皮袋に入れたそうなんですよ。
皮袋に、
はい、牛とか馬とか大きな皮袋に、ビニールとかないじゃないですかそれで皮袋に入れて、そして行きまで運ぼうとしたら、やっぱ腐りますよね、それで泣く泣く途中で埋めたと。その場所が神社になってるんですね。でその神社の名前が泣き殻を老いたという意味の名前の神社なんですよ。で伏石神社というんですけれど、亡骸の字が神社の名前についてる。
そうですか、
でそれはその生きの招子の亡骸がそこに埋葬されてるからというわけです。
それからもう一つ、近くの海の中に、鐘が沈んでいるという伝説があるという、鐘崎
そうですね、あの鐘の岬という名前の由来が、その海のそばにその鐘があの落ちていて、海が荒れるとゴーンゴーンと音を立てると、それですごいこう恐れられている海域だったんですね、この鐘が沈んでいるというお話は、実はその神宮皇后の出身地であるその福井のあの鶴ヶ湾にもあるんですよ。
ああ同じような、
でそれがそっちの鐘は逆さまになっているという。
ああそうですか
それでその宗像の地名いくつかそっくりな地名がそのそばにあるんですね。で昔の船乗りの人たちというのは、まあ、あのその港港にその自分のたちを守ってくれる神様を祀るわけですね、そして、まあ、地名も持って行っていくわけですよ。だから山を見たら同じ山に名前をつけるとかですね、そういうことがあって、非常にその行き来していたというそのわけなんです、それでこちらにはその海女さんの伝承もあるじゃないですか、で、あの金崎がその海女の発祥地だというふうなことで、海女の像がありますけれど、でその金崎の海女さんがその能登半島まで行ってたという話なんですよ、そうしますとですね、この宗像から出雲、そして、福井の敦賀、そして石川県の能登半島、で能登半島に鹿という地名もありますね。 それでそこまで行っていたと、
はい、
それでその時にですね遠賀川土器、
はい、
はい、弥生時代の土器 の, 特殊な形をした土器なんですけど、はいはい、それがずっとその日本海ルート沿いに出土するんですね。でこの昔だからこの盛んに船が日本海をこう行き来していたということで、その土器のルートと海女さんが行ってるルートが重なると。
そうですか、
はい、そしてそのやっぱりイチョウの木があるんですよここには。
あ、そうですか、
はい、
はい、
でそのイチョウの木は、ま、もう若くて小さいんですけど、やっぱり竹の内宿根が中和天皇を忍んで植えたと、もうそれのもう何世代か後のですけれど、掲示板があります。
ということで、村方市の折幡神社でした。
シーズン9も今回で最後の週になりました。振り返りますと、シーズン9では太宰府水木跡をくまなく歩きました。太宰府はその前に水木西門から太宰府政庁跡まで歩きましたし、今回は中川市の方から財布参りの道も歩きました。太宰府は歩くたびにいろんな発見がありました。シーズン10でもまだまだ太宰府の魅力を探して歩きます。糸島の応募もくまなく見て歩きました。糸島も古代史ファンにはたまらない魅力あるところでした。そしてシーズン9の最後の今夜は、綾杉瑠奈さんの話で神宮皇后ゆかりの神社を訪ねました。この続きは10月からのシーズン10にお送りする予定です。ここで古代の福岡を歩くリポーター中島理恵さんです。
こんばんは、
はい、こんばんは。
神宮皇后伝承を歩いた時の、まあ、北九州から恩賀エリアを歩いた時にぜひおすすめしたいお土産があります。飴なんですけどね。
飴、はい、
赤しそエッセンス塩のど飴プレミアム
長い名前ですね
でももう名前から何が入ってていい感じか伝わってくるでしょ。
赤しそですか、はい、
そうなんですよ。これね、芦屋町、音楽郡芦屋町にありますパルセイユというオーガニックコスメのブランドが作ってるんですが、このパルセイユのショップとカフェがですね、まあ、浜湯の自生地としても有名な夏井ヶ浜のすぐそばにあります。ここなんかで夕日も綺麗なんだそうですが、ここで買えるのがこの赤しそエッセンス塩のど飴プレミアム、新しく出てまして、前もね赤しそのキャンディーはあったんだけど食べてびっくりの別物なんで、ぜひ佐方さんにもどのぐらい赤しそなのか召し上がっていただきましょう。
あのね、個包装になって、あの赤しそですけれども、パッと見こうなんかこうちょっとこう黒みがかった、
うんうんうん、
ね、あのしその色っていうよりもちょっとこうくすんだ感じの色ですね。
赤しその粉が入ってるので、それがその色に見えるんだと思うんですよね。あ、
表面ちょっと白っぽくね。
はい、
うん、ああいいバランスですね。いや、赤しその香りとあの塩加減と、うん、好きな味です。
このね、ちょっと口の中で回してるとすごい香りが上がってくるんですよね、
うんうんうん、
私もすごく食べて感動したんですけど、パルセイユの代表取締役金井誠一さんがこんな風におっしゃってます。
これは本物の葉っぱから取れたエッセンシャルオイルなんですよ。で、パウダーも当然前も入れてたんですけど、パウダーだけだったら香りがなかなかここまで出ないんですよ。
葉っぱだから、ね、
葉っぱから出たエッセンス、これがうちは取れるんですよ、取ってる唯一。まあ、おそらく国内でも赤しその精油持ってるとこはうちぐらいじゃないでしょうかね。それぐらい取れないんですよ、なかなか。
話の間ずっと舐めてますけど、いい味がいいですね。
次から次に赤しその風味が上がってくるでしょ。
これね、素材の良さがしっかり味に出てますね。
そうなんですよ、うん、なんかね、この赤しそのエッセンシャルオイルって赤しその葉っぱ1トンから500グラムしか取れないんですって。で、もともとはそのパルセイのシズージュっていう化粧品シリーズのためにこう入れられてきたんですけど、だから4桁の化粧品に入れるものなのに数百円のアメちゃんに入れちゃうことになるわけですよ。
なるほど。
いやいやいや、なんでそんなことをって思ったら社長こうおっしゃいます。
もう何を考えてるんですかみたいな話なんですけど、まあ、そこはもう勝負をかけようということ で、これが広がると化粧品にもつながっていくし、やっぱり芦屋町のその証と特産品っていうのをちょっとますますこうちょっと広げられる、まあ、一つ の、ポイントになる商品になるのかなということで、ちょっともうケチくさいことやめて、ちょっとインパクト与えようと。
いや、これますます欲しくなる人増えますよ、これ。
インパクトありました。この赤しそもその農薬を使わずにあたか農園というところで作ってるんですけど、赤しその葉っぱの、まあ、エッセンシャルオイルでしょ、あと粉末、さらにですね、海の塩を使ってるんですが、これも芦屋町で作ってるんですよね。だから、まあ、塩分補給ができて、あとクエン酸も入ってて夏にも重宝するわけですよ。もそもそもほら、梅干しでおなじみ赤しそってこう防腐浴とかの殺菌作用って昔から言われてますよね、はい、うん、その辺についても社長さらにこんなことをおっしゃってました。
じゃあ秋、またその春もそうでしょう、花粉症とか、まあ、そういったとこがもう九州大学と化粧品で研究してるんで、やっぱアレルギーに非常に赤しそは強いんですね。高アレルギーを持っているんで、まあ、そういうものを喉からいただこうということで飴を作りたかったんですよ。
いやー、舐めるたんびになんか元気になるような、そんな赤しそエッセンス塩のど飴プレミアム、長い名前なんですけど、ぜひ覚えておいていただいて、はい、これ舐めながらまた歩き始めると神宮皇后の伝承ガンガン歩いていけると思うんですね。で、あとですね、ショップとカフェがあるっていうふうに紹介したんですけど、今年はですね、春に武将茶屋、武将っての戦国武将の武将です、ええ、お侍さんがどうやら出てくるみたいなんですが、ランチなどがいただけるこの武将茶屋をオープンするそうですし、あと犬好きにはいい情報、ドッグランとかカフェが楽しめると同時に、この犬用のシャンプーとか肉球クリーム、これももちろんオーガニックの商品が並ぶということで、犬好きはぜひ連れて行って、心も体も元気になっていただきたいと思います。
中島理恵さんでした。お伝えしましたように、今回で古代の福岡を歩くシーズン9は終わりまして、来週からは古代の福岡を歩くステージ A、 海の道から空の道へ、安住族の足跡を探るをお送りいたします。どんな番組になりますか、どうぞお楽しみに。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像、草と共に生きるオーレックの提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。